愛する天の父なる神様、私たちは今から今日のあなたの御言葉に心を向けようとしております。主よ、どうぞ今日もあなたの御霊によってこの語らせていただく者の口を清めてくださり、導いてくださり、また御言葉を聞いてくださるお一人お一人をあなたの豊かな聖霊で導いてくださって、この御言葉を通して今日あなたが私たちに語ろうとされているあなたの御言葉を私たちが受け取ることができますように、主よ、どうぞこの時を豊かに導いてくださいますようお願いいたします。すべてを御手にお委ねし、感謝してイエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。はい、それでは、今日はですね、マタイの福音書の続き、9章の18節から26節まで見てまいりたいと思います。今日は、ルイさんがですね、英語を訳してくださったと思います。ルイさんが今画面に、ね、シェアしてくださると思いますので、英語の方はそちらを見てくださいね。So today, Lui san translated in English for me, so thank you very much for doing that. And Lui san is going to just share the message in English on the screen. それでは早速18節から見ていきたいと思います。イエスがこれらのことを話しておられると、見よ、一人の街道管理者が来て、ひれ伏していった。私の娘が今死にました。でもおいでくださって、娘の上に御手を置いてやってください。そうすれば、娘は生き返ります。で、実は同じ話が、マルコ及びルカの福音書にも記されているんですね。で、そのマルコ及びルカの福音書によれば、街道管理者がイエス様のところへ来た時にはまだ娘は生きていた。まあ、マタイの福音書だともう死んだっていうことになってるんですけれども、マルコとルカでは娘はその時にはまだ生きていて、そしてイエス様一行がですね、彼の家へ向かっていくその途中で、まあ、その家から使いの者が来てですね、今少女が娘が亡くなりましたという、まあ、知らせがそこにもたらされたというふうに、マルコとルカには、まあ、記されているんです。で、マタイは、まあ、その途中経過をですね、あえて、まあ、大幅に省略している。カットしてるんですね。省略することによって、重要な出来事だけを簡潔に記そうとしている。伝えようと、まあ、しているということなんです。で、これはですね、ヘブル語には、まあ、よく見られる表現方法の一つなんですね。で、ヘブル語というのはですね、基本的に例えば細かい時系列とか出来事をですね、正確に伝えることよりも、それら全体を通して語られているメッセージを強調するために、あえて重要ではない細かいことに関してはですね、なるべく省略をする、編集をするという、まあそういう特徴が、このヘブル語の文法には実はあるんですね。で、ヘブル語の聖書を開いてもらうとですね、ヘブル語っていうのは基本的に子音しかないんですね。母音が書かれていないんです。で、最近のヘブル語の聖書なんか開くと、それを補助するための記号なんかついてるんですけれども、もともとのヘブル語は子音だけですよね。だから例えば私の妻の名前はヒロミですけど、ヒロミだったら、HRM としか書かれてないわけですよね。で、基本的にヘブル語っていうのは、なるべくシンプルにっていう、そういう向きがある、まあ、言葉の一つなんですね。で、細かいことは、まあ、省略するっていう、そういう傾向があるんです。で、それはですね、このマタイの福音書に非常によく現れていて、で、実はこのマタイの福音書というのは、もともとはヘブル語で書かれたものではないかというのが、最近の研究では分かってきてるんですね。新約聖書というと私たちは全部ギリシャ語で書かれたと思ってると思うんですが、このマタイの福音書に関してはですね、最初マタイがヘブル語で書いたものをギリシャ語に訳したというふうに、まあ、最近の研究では言われています。 それはなぜかというと、このマタイの福音書にはそういったヘブル語特有の言い回しとか文法というのは随所に見られるということなんですね。それをギリシャ語に直訳しているっていう、そういうのが読んでると伝わってくるという、ことなんです。で、例えばこのマタイの福音書の冒頭部分ですよね。マタイの福音書の一章のこの冒頭部分でもですね、系図が記されていますが、そこでもマタイは数を合わせるためにですね、あえて数名の人物を省略しているんですね。で、旧約聖書のこの王様の名前と照らし合わせて、マタイの書いた系図とこう順番に照らし合わせながら見ていくとですね、あれ、名前が抜けてる、名前が合ってないの皆さん発見できると思うんですけれども、それはマタイがですね、うっかり見落としたからではないんですね。あえて数を揃えた。それはそうすることによって、イエス様の誕生という重要なメッセージ、そのイエス様の誕生がアブラハムやダビデに約束された神様のご計画の成就である、神様のご計画によるものであるということを特に強調するための、いわばヘブル語的な表現技法であって、マタイが間違えたわけではないんですね。そういったことを知らずにマタイの福音書とマルコ・ルカの福音書を見比べてしまうとですね、私たちはあれ、矛盾してるじゃないか、マタイは違うことを書いてるじゃないか、嘘を書いてるじゃないかというふうにね、思ってしまうと思うんですが、そうではないということなんです。で、この18節も、いわゆるそういったヘブル語的な表現の一つであって、マタイはその途中経過、マルコとルカというのは、どちらかというとギリシャ語を話す人、異邦人に向けて書かれてますから丁寧に書かれているわけですね。でもマタイの福音書はヘブル語を話す求道者に向けて書かれているわけです。このマタイはその途中経過をですね、大幅に省略することによって、あるいは街道管理者のこの言葉をですね、少し編集を加えることによって、いわゆる死者のよみがえり、この死んだ少女娘が生き返ったというですね、死者のよみがえりという出来事に読者の注目、注意を引こうとしている、促そうとしている、そこにあるメッセージに目を向けさせようとしているという、そういうことなんですね。で、ところがですね、この後皆さんも不思議に思われる方いたんじゃないかなと思うんですが、この街道管理者の娘の話の続きをですね、遮るように20節以降22節まで12年間長血を患っていた女がイエス様の着物の房に触って癒されるという話が割り込むようにですね、挿入されてますよね。不思議と思いませんか、皆さん。これなんでこの場面なんだろうって。ちょっとそこ読みたいと思いますね。19節から22節まで、イエスが立って彼について行かれると、弟子たちもついて行った。すると見よ、12年の間長血を患っている女がイエスの後ろに来て、その着物の房に触った。お着物に触ることでもできればきっと治ると心の内で考えていたからである。イエスは振り向いて彼女を見て言われた。娘よ、しっかりしなさい。あなたの信仰があなたを治したのです。すると女はその時から全く治った。一見、この最初に出てきた街道管理者の娘の話とは関係のない出来事のように思われますよね。思われるかもしれませんが、でもマタイがですね、系図を省略したあのマタイがあえてこの出来事を省略ここでしなかったということは、2つの話には関連性があるということなんです。そこにこの話を必ず入れなければいけなかったということなんですね。いや、それはむしろ一続きの、別々の二つではなくて一続きのメッセージであるというふうに私たちは考えてよいと思います。街道管理者の娘が生き返ることと、12年間長血を患っていた女が癒されるということの間に一体どんなつながりがあるのか、関連があるのか。まずはこの12年間長血を患っていた女の話からですね、少し丁寧に見ていきたいと思います。12年間長血を患っていた。で、この12年間の12という数字には、例えば12部族とか 十二使徒のようにですね、聖書ではそれが神の所有、神様に召されたものであるっていうですね、メッセージが、込められているということが多いんですね。でちなみに、街道管理者の娘もマルコの福音書によればこの時12歳だったって記されているんですね。で、この12という数が、まあ、聖書では特別な数であると。例えばですね、ごめんなさい、英語の訳の方にはちょっと入ってないんですけれども、例えばイエス様がね、ルカの福音書で12歳になった時に杉越の祭りで、宮詣に行きますよね。で帰り道で両親とはぐれちゃう。でお父さんとお母さん途中で気がついて引き返して、慌てて引き返してくるとですね、イエス様が宮で教師たちにいろんな質問をしていた。でそれで、心配したマリアがですね、あなたはどうしてこんなに私たちに心配かけるのって、まあ、イエス、12歳のイエス様に言うと、イエス様はこう答えるわけですよね。私が父の家にいるということは当たり前のことじゃないですか。不思議な返事をするんですよ。で、このイエス様の12歳という年、その12歳という年にイエス様は天の父なる神様、神様の宮におられて、このお父様に属する、天の父なる神様のところに私が属している、いるというのは当然のことではないかってあの場面で明言されるんですよね。でもう一つは黙示録です。黙示録の中に神様の印をこう額に押さえるっていう話がね出てくると思うんですけれども、その人数ですよ、その人数14万4千ですよね。で14万4千の内訳を見ていくと、それはいわゆるイスラエルの12部族それぞれ1万、2千人ずつですよ、ごめんなさい、1万2千人ずつですよね。つまり12,000ですよね、12ですよね。神様に召されて選ばれて判をされた者の数14万4千、すなわち1万2千人ずつ、12部族の1万2千人ずつ。まあ、そのように、もっと探せば細かいこといろいろ出てくるんですが、この12という数字には、まあ、とにかくそれが神様の所有、神様に召されたものであるというメッセージが、まあ、込められていることが多いということをちょっと覚えていただきたいと思うんですね。で、その12年という間、この女性は長血を患っていた。で長血というのは、まあ、おそらく不正出血を伴う、まあ、子宮のですね、病気であったと思われるんですが、まあ、当時そういった出血というのは、まあ、汚れたものとされていたわけですね。でつまりこの女性は本来神様の所有でありながら、その神様から離れ汚れてしまったイスラエルを、まあ、象徴する一つの方であるというふうに考えることができる。まあ、広い意味で言えば神様から離れた罪人全員と言っても間違いではないと思うんですけれども、特に神様の所有でありながら神様から離れてしまったイスラエルを象徴している一つの方である、預言的な方であるとも考えることができるんですね。で、そういうふうに考えていくとですね、次のこの女性がイエス様の着物の房に触ったということと、またそのことによって癒されたということの霊的な意味が見えてきます。おそらくこの箇所を読んだときですね、皆さんこんなふうに思ったんじゃないかなと思うんです。私たちの目には一見この女性の取った行動が、まあ、言ってみれば迷信的な、ね、迷信的なちょっと幼い信仰っていうふうに映ったと思うんです。あと日本でもなんとか地蔵とかね、頭を撫でると頭が良くなるとか、ここを撫でるとどうなるとかっていう、そういう信仰ありますけれども、それに近いね、なんかイエス様を触ったら治るみたいな、ちょっと迷信的な、幼い信仰、あるいは、聖書のことを知らない、福音のことを知らないですね、無知から来る、いわゆるまあ子供のような純粋な信仰、まあ、よく言えばですね、まあ、そんな風に、まあ、私たちの目には、まあ、映るかもしれないんですが、実は、まあ、またそういうふうに解釈されることが実は多いんですけれども、でも実はそうではないということが旧約聖書を紐解いていくと分かってくるんですね。 で今日は、2箇所旧約聖書を今から開きたいと思います。今ルイさんがちょっとシェアしてくださってるんですけれども、私の方で今その御言葉、日本語で、ちょっと一旦この画面に出したいと思いますので、そちらをですね、見ていただいてもいいと思います。ちょっとお待ちください。はい、一つはマラキ書の4章の1節から2節ですね。マラキの4章の1節から2節、次のように書かれてますね。見よ、その日が来る。かまどのように燃えながら、その日すべて高ぶる者、すべて悪を行う者は藁となる。来ようとしているその日は彼らを焼き尽くし、根も枝も残さない。万軍の主は仰せられる。しかし私の名を恐れるあなた方には義の太陽が昇り、その翼には癒しがある。あなた方は外に出て、牛舎の子牛のように跳ね回る。まあ、こんな風に、記されているわけですよね。でですね、特にこの2節のところですね、まあ、その前に1節に見よっていう言葉がありますよね。でこの12年間長血を患った女が登場した時もすると見よっていう言葉がありますよね。で聖書ですると見よっていう言葉が使われる時というのは、基本的には終末のことを予言していることの場合が多いんです。終末について何か語っている場合が多いんですね。見よという言葉。で、このマラキ書もそうですよね。で、特に今皆さんに注目していただきたいのは2節の言葉なんです。このマラキ書の4章の2節に、こう書かれてますよね。しかし私の名を恐れるあなた方には義の太陽が昇り、その翼には癒しがある。あ、ごめんなさい、ルイさん、もしあれだったらシェアしてください、ね。一旦これこちら止めますね。義の、はい、すいません、ルイさん、じゃあまた英語の訳の方を出していただければと思うんですけれども、でここに出てくる義の太陽というのはですね、メシアのことなんです。メシアのこと。で、その翼には癒しがあるって書かれてますよね。で、この翼と訳されている言葉は、ヘブル語ではカーナーフと言います。カーナーフ。で、新約聖書というのは、先ほどギリシャ語で書かれているって言いましたけれども、このギリシャ語で書かれた新約聖書、もう一度ヘブル語に訳したヘブル語訳の新約聖書っていうのがあるんですね。まあ、特にメシアニック Jew の方なんかはそれを使うと思うんですけれども、ギリシャ語の新約聖書をヘブル語に訳した、そのヘブル語で今日のこの19節の御言葉を読むとですね、その19節にイエス様の着物のフサっていう言葉が出てきますよね。で、このフサという言葉も実はこのカーナーフ、翼と同じヘブル語が使われているんです。つまり長血を患っていた女性は、わけもわからず迷信的な信仰からイエス様の着物の房に触ったのではなくて、イエス様を義の太陽、つまり約束のメシアと信じて、その翼である着物の房に触れたということなんです。なぜならその翼には癒しがあるとマラキ書に書かれているからです。で、事実彼女はそうすることによって癒されました。つまり彼女のこの行動というのは、むしろイエス様がメシアであることを告白する予言的な行為であった、信仰告白的な行為であったということができるという。でさらに今日はもう一つですね、旧約聖書にはですね、この着物の房の意味について、次のように記されています。民数記の15章の38節から40節になりますね。民数記の15章の38節から、40節、まあ、お読みするので聞いていただければと思うんですが、イスラエル人に告げて彼らが世々に渡り、着物の裾の四隅に房を作り、その隅の房に青い紐をつけるように言え。その房はあなた方のためであって、あなた方がそれを見て、主のすべての命令を思い起こし、それを行うため、みだらなことをしてきた自分の心と目に従って歩まないようにするため、こうしてあなた方が私のすべての命令を思い起こして、これを行い、 あなた方の神の聖なるものとなるためであるというふうに記されています。民数記の15章の38節から40節です。つまり義の太陽であるイエス様の着物の房に触れるというその行為の背景には、最初に先ほど申し上げたキリストメシアに対する信仰告白、その信仰告白とともに、その結果として彼らが再び主の命令を思い起こし、これを行い、神の聖なるものとなる、すなわち彼らが再び神の所有となることが、まあ、掲示されているということなんですね。で、最初に戻りますけれども、なぜ街道管理者の娘が生き返ったという話と、この12年間長血を患っていた女が癒されるという話がセットで語られなければいけないのか。それは今日の御言葉が復活の命を掲示するものなんですね。この復活の命について、それが単なる肉体のよみがえりではなくて、私たちが主なる神様に立ち返ること、まあ、先ほど読みした民数記の言葉を借りれば、着物の房を見て、すなわちメシアの翼に癒されることによって、イエス様を通して主のすべての命令を思い起こし、これを行い、再び神の聖なるものとなるための、それは永遠の命であるということを伝えているわけですよね。少女のこのよみがえりが肉体の復活を予言する、掲示するものであるならば、12年間長血を患っていた女の癒しというのは、その肉体の復活に先立つですね、いわば霊的命の復活、回復を、まあ、掲示する、予言するものであるということができると思います。なぜなら復活とは、神様に背を向けていたものが、悔い改めて神様に立ち返ることであり、失われていたものが見出されることであり、出ていったものが主の家に帰ってくること、それがイエス様がもたらそうとしている復活の命だからなんですよね。だから私たちはよくイエス様を信じたら天国に行ける、天国の切符をもらえる、復活の命をもらえる、わーいって言っちゃいますけれども、そこでそれだとまだ半分なんですよね。その命は何のためか。それは私たちが主のもとへ立ち返るための命だということなんです。で、最後に皆さん、今日は、まあ、皆さんもよく知ってる話なんですが、ルカの15章の11節から24節、お読みしたいと思います。ルカの15章の11節から、24節です。もし手元に聖書があったら、ぜひ開いてですね、見ていただけたらなと思います。もしなければ私がお読みするので一緒に聞いていただければと思うんですが、ルカの15章の11節から24節、今日のマタイのこの御言葉のメッセージをですね、心に留めながら、ちょっとこのイエス様が語った例え話を今日読んでみていただきたいと思うんですね。最後にこのルカの15章の11節24節読みたいと思います。それではお読みしますね。ある人に息子が二人あった。弟が父に、お父さん、私に財産の分け前をくださいと言った。それで父は寝台を二人に分けてやった。それから幾日も経たぬうちに、弟は何もかもまとめて遠い国に旅立った。そしてそこで放蕩して、湯水のように財産を使ってしまった。何もかも使い果たした後で、その国に大飢饉が起こり、彼は食べるにも困り始めた。それでその国のある人のもとに身を寄せたところ、その人は彼を畑にやって豚の世話をさせた。彼は豚の食べるイナゴ豆で腹を満たしたいと思うほどであったが、誰一人彼に与えようとはしなかった。しかし我に帰った時、彼はこう言った。父のところにはパンが有り余っている雇い人が大勢いるではないか。それなのに私はここで飢え死にしそうだ。立って父のところに行ってこう言おう。お父さん、私は天に対して罪を犯し、またあなたの前に罪を犯しました。もう私はあなたの子と呼ばれる資格はありません。雇い人の一人にしてください。こうして彼は立ち上がって自分の父のもとに行った。ところがまだ家までは遠かったのに、父親は彼を見つけ、かわいそうに思い、走り寄って彼を抱き、口づけした。息子は言った。お父さん、私は天に対し罪を犯し、またあなたの前に罪を犯しました。 もう私はあなたの子と呼ばれる資格はありません。ところが父親はしもべたちに言った。急いで一番良い着物を持ってきて、この子に着せなさい。それから手に指輪をはめさせ、足に靴を履かせなさい。そして肥えた子牛を引いてきて、ほふりなさい。食べて祝おうではないか。ちょっとここでいいですか、皆さん。急いで一番良い着物を持ってきて、この子に着せなさいって言ってますよね。で、私たちが復活をするとき、蘇るときに、コリント人への手紙にはこう書かれてるんですね。朽ちるものが朽ちないものを着る。死が不死を着るようになる。というふうに書かれてるんです。つまりこのお父さんが息子に一番良い着物を持ってきて着せなさいというこの言葉の中には、やがて私たちが復活の体を着せていただく、天のお父様から永遠の命をそのようにして、与えていただくという、まあ、そういうことが含まれているわけですよね。で、その後食べて祝うわけですよね。この食べて祝うということもそうですよ。今日生産式を行いますが、その生産式の言葉の中にですね、私たちがもう一度この神様の前でイエス様が食事をするその時までっていう言葉がありますよね。つまり私たちが蘇り復活をするとき、それは私たちがもう一度イエス様と一緒に宴会を、食事を、食卓を囲む時であるということですよ。それがこの例え話の後半部分の食べて祝おうではないかというところに表されている。そして最後の24節でこう言うんですね。この息子は死んでいたのが生き返り、いなくなっていたのが見つかったのだから、そして彼らは祝宴を始めたというふうに閉じられるんです。ですから今日のマタイの福音書の御言葉というのは、もちろん私たちがイエス様を信頼すること、信じることによって癒されるとか救われるというメッセージはもちろんあるんですけれども、実はその背景にはですね、神様の本当に遠大なご計画が掲示されている、予言されているということ、私たちがイエス様を信じて、その魂がイエス様に、神様に立ち返って、そしてその結果として私たちは肉体の復活に預かっていくというですね、神様のこの本当に不思議な、これから起こっていくですね、ご計画が実はこの物語ストーリーの中には込められているということですよね。この神様のメッセージご計画に、ぜひ今日は心を止めてですね、いただけたらな、まあ、そんなふうに思います。一言お祈りをして閉じさせていただきます。愛する天の父なる神様、皆を覚えて感謝をいたします。あなたは私たちに永遠の命を与えるために、私たちをその死からよみがえらせ、生き返らせ、あなたの御前に立つことができるように私たちのためにイエス様を送ってくださいました。それは単に私たちが不老不死を得るということ以上に、あなたとの交わり、あなたとの関係を回復していくということであります。この魂によった、その罪によって負った多くの傷や多くの歪んだところが、あなたの翼によって、義の太陽の翼によって癒されていき、その結果私たちはもう一度あなたの御教えを心に刻み、思い起こし、そしてあなたのもとに立ち返って、そしてあなたの聖なるものと、もう一度このイエス様を通してされていくという、この神様の本当に遠大な、ご計画があるということ、どうぞこのところに私たちが日々心を止めて、そこを目指して歩んでいくことができますように、励ましを受けて歩んでいくことができますように、信仰を告白していくことができますように、助け導いてください。すべてを感謝し、御手に委ね、愛するイエス様の御名を通してお祈りいたします。アーメン。